はようございます。
おはようございます。
鈴木の鈴木です。で、大学院でその法華経の大学院のそれこそ博士課程まで行って博士も持ってらっしゃる宗教博士ですか。
文学
博士になるんですか。
文学部でインド哲学
で。インテツって東大以外はそんなにないですよね。
でも、そうでも九州大学とか京大ももちろんですし、広大
で。そこで大学院まで出られたら、まあそれこそ教員とか研究者の道に行くのが普通のような気がするんですけれども、なぜインドなんですか。
そうですね、私も友人はみんな研究者になられて、まあ、世界中で活躍されているので、まあ、普通はそうかもしれないんですけど、でも私の場合はもともとその日英商の足跡をつなぐためにも参加、20歳の時ちょうど参加させていただいてすごく感銘を受けて、で、まあ、こちらでお堂が立ったら駐在させていただきたいっていう思いがあったので、あの別に研究者になりたくって大学に行ったわけでもサンスクリット語を勉強したわけでもないので、目的が違うっていうのが根本に。
すごいことですね。だって博士課程まで行ったんでしょ。並大抵じゃないですよね。
でもすごく落ちこぼれだったので、本当にあの途中で断念するところを師匠にいろいろこうアドバイスいただいて、あなたこのままだったら負け犬になるわよって言われて、もう本当に何度やめようかって思って、
そんなね一生懸命師匠のあのやつにあのリスペクトがあってそこまでついてきた人、まあもちろんね愛の無知なんでしょうけどね、そこでその言葉があったからここまで来られた
んだと思う。そうですね、多分師匠からの激励がなかったら多分やめてたんじゃないかなって。やっぱり師匠がおっしゃったのは、別にその学位論文とかだけじゃなくて人生において逃げてしまうとまた逃げ癖ができて他の困難にぶち当たった時にまた逃げてしまうから、やっぱりきちんと完遂というか終えるっていうことが大切だから、それはもう自分と向き合って研究成果がうんぬんとかっていう以前の問題で生き方としてあのいろいろご指導いただいて、まあ、私も それはすごく論理的な教えだったのでまあちょっといろいろ悩む時期もありましたけど、
だから確かに感情論ではなくてこう理路整然とした理屈でちゃんと分かりやすい説明ですよね。
そうですね、はい、
なるほど。でもそれだけの、まあ、経歴をお持ちで、まあ、あのご親族ともども皆さんその法華経にあの信仰されてて信心深いご環境で育ったにしろ、ご両親が理想さんになるにあたってはどう言ってました。大賛成ですか。
そう、大賛成というかもう本当に師匠のことをやっぱり尊敬して信頼して、私だけじゃなくて両親もしてるので、あとはいとこと一緒に得度をさせていただいたっていうのもあって、
いとこさんも、
はい、
じゃあそこの道に入られてるんですか。
はい、で2層同じ2層だったので。
日蓮宗って女性のお坊さんが多いんですか。
いや、そんなことはないと思う。やっぱり男性社会じゃないですか、男性僧侶が多いと思うんですけど、たまたま、まあ、師匠が二層さんで、いとこも私も2人だけです。あとは兄弟です、皆さん男性なんですけど、私といとこだけ二層で。
でもあのご両親からもじゃあ強い反対は全くなく、
はい、
あのインド哲学会に行くって言った、その時点で私もあの息子も娘も大学に行くって言った時に、それこそインテツに行くだとか、あの、宗派系の大学に行くとかって言った時にはどうなるかなってきっと心配すると思うんですけど、そういう反対も心配もされずに、じゃあそれはあの気持ちよく頑張ってこいよって言ってくれた。
そうですね、まあ、私の性格がこう好 決めたらあまり人の言うこと聞いて聞かずに突き進んで、突き進んでしまうところ、まあ、悪いところでもありっていう性格があるの分かってると思うので、下手にこう反対してもあそうですかってこうならないだろうっていうのも見越してたっていうのも
あるかもしれない。まあ強い反対なく、まあじゃあやってみなさいよぐらいの感じで。でもまあ、大学院だったら多少アルバイトかなんかもできるでしょうけど、だって普通に考えたって普通の大学の学費だけでも大変なのに、その後修士やって博士までやったらね、それまでの間、まあ、実家から通われたにしろ何にしろ下宿なんかしたら相当学費もかかりますよね。
そうですね、まあ、ありがたいことにこう西条キャンパスのところにおばあちゃん信仰深いその祖母おばがいたので、そこから通わせてい
ただいて、ああ下宿させてもらって、はい、あそれあ その方もご下境に信心深かったんですか、
はい、同じですね、同じ信仰の
中
で
同じ、
はい、あだからすごく環境としては恵まれた環境で、
もうご下境を伝えるためにあれですね。
いや本当に至らないばかりなんですけど、ありがたい、その師匠との出会いで、その師匠との出会いに結びつくまで の, そのいろんな親族との関係、環境がなければ今の私はいないので。
いないです、いないです、はい、いないですよ、いないですよ、そんなに。いや、在家からね、発信して仏道に入られてお坊さんになられたっていう方も私も何人もお聞きしてますけれども、いや逆に明和さんみたいにそんな家族から応援されて、おじさんやおばさんからもなんて、そんなに応援されながらお坊さんになった方、理想さんになった方なんていうのは本当に珍しいなと思うし、それはやっぱりよ、それこそよく英語で天職、コーリング、ね、呼ばれてるって言い方をしますけどね、呼ばれてたんでしょうね。で、それで、まあ、大学博士課程まで行って、研究者の道ではなく実践するためにこのブッダガヤで一心寺の別院を、駐在されているということですけれども、インドに来て一番びっくりしたことって何ですか？
びっくりしたこと、
もうだいぶ前のことだから忘れちゃいましたけど、
ね、
いや、ほら清水さんでさえも、はい、要は気候が比較的過ごしやすい、はい、10月ぐらいから3月ぐらいまで半年間ぐらいしかいらっしゃらないのに、女性の方でその4月5月のすごい暑かったり雨季で非常に鬱陶しい時期、体調崩すことないですか？
そうですね、やっぱりその暑さ酷暑っていうのが初めて、まあ、50度近いっていうのは日本で体験したことがなかったので、それはすごく最初が一番びっくりして、でも日本のお坊さんでたまたま初代の駐在をされてた方にお会いして、そこで、まあ、アドバイスをいただいたんですけど、その
なんて方なんですか、初代の駐在さん、あ、いいですよ、まだ
はい、
何年前ぐらいですか？
6年前
か、だからもう、
ね、
じゃちょっと一心寺から離れますけど、日本人じゃ6年前からしか駐在層いないんですか？
違います、
そういう初代
で50年前ぐらいから始まってるの
で、ね、
たまたま駐在されてた方じゃなくて、旅行かなんかで来られた方が、自分も実はその50年前か何年前かにいたんだよって、その時の体験を、まあ、伝授みたいな形で、
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、
それを言われたことが、もう肉体的には誰も、まあ、日本人であればその50度近いっていうのは経験したことがないから、まあ、疲弊するのは当たり前で覚悟をするしないと、まああれなんだけど、一番大切なのは精神、やっぱりその辛い時になんでこんなに暑くて辛いんだって思うか、まあ、自分が志してきたんだから自己責任で、まあ、ありがたいって思えるか、その心次第だし、そこが一番重要だよっていうふうに言われたんですよね。で、私も確かにすごい暑くて、まあ、ファンとかもつけても熱風が、子供たちももうなんか 火が回ってくるようだからもう消してくれっていうぐらいの熱風しか涼しい風が来ない感じ でかつ停電が頻繁その頃はあれだったので、水をかぶって気化熱でスタンド下で寝て、その生ぬるい空気がその気化熱で涼しくなる、それが一番心地よかったんですけど、そういう生活だったんですけど、でも決してなんでとかそういうのは全くなく、自分の意思で誰もこう行きなさいって言われたんじゃなくて、自分が行きたいですって言って来てたので、そんな、なんていうかな、不満に思うとかそういうのは全くなくて、逆にすごくありがたいなって思えたのが、その子供たちがミョワンミョワンってすごいなんか、なんていうかな、初め冬の季節のいい頃に来たんですけど、その頃はやっぱ日本人が来たっていうと何かもらいたいなっていうような子供の対象として見られてたんですけど、その暑い夏の時期を一緒に共にすると、別にその何か欲しいとかっていうのではなくても、手振って笑顔でミョワンっていうような感じで声かけてもらったり、あとうちわ大吾で協業って言って、朝大舞台に行くんですけど、お坊さんたちがすごいなんか太鼓の音が大好きだから頑張れ頑張れって、私はやっぱり体力がない時はもうすごい歩いてるのがまっすぐ歩いてるつもりなのに、なんか逆にカムバックしてるような感じで、もう多分熱中症になって
意
識がなくなってるので、その太鼓が重くて持てないので、もう体だけで行こうと思って、体だけ行ったらなんで今日は太鼓がないのって、あなたのその音が聞きたいとか、すごいこう声を
待ちると、うちは太鼓って重いんですか？
重くないんです。でもその時多分食べれない寝れない熱中症っていう状態だったので、多分そのフラフラしてるので、
すごい重く感じたんですね
そうですね、
そのぐらい体調がね悪かったんでしょうね。
なんか無意識でもそのルーティンみたいな感じで歩いてるけど、でもなんかまっすぐ進んでなくて、なんか下がっていってるような感じだったので、なんかあんまり意識がない感じだったんですけど、でもすごいそういうふうにお坊さんが声かけてくださったりとか、だからそういう駐在されてるお坊さんがやっぱり朝の数時ぐらいに皆さんマハボで行かれてたので、毎日顔を合わせると、なんで今日昨日休んだのじゃないけど、まあ、体調が悪くて行けなかったりとか、逆に向こうから聞いてくださったりとか、でこっちも会えるのが楽しみで、もう挨拶一言言うだけなんですけど、でもそれが楽しみだったりして、それはすごく周りの方に助けていただいてありがたいなっていうのはすごく感じました。
暑さ以外はどうですか？
そうですね、
それ以外で困ったこととか、
停電が頻繁にあるっていうの
ありますね、はい、多い日はだか3回ぐらいありますよね。
今でもすごく良くなった
そうなんですか？
そうなんですけど、もう昔は10時間とか20時間とかざらにあったので、なんか初めこうお寺とかで問題が起きた時に、村の方も一緒に停電だったら納得があったんですけど、村の方は停電じゃないのでお寺が停電とかなぜとかって聞いたら、美和さんここは日本じゃないよ、インドだよって。私はその何か問題が起きた時に原因があるから、その原因を突き止めて、そこをきちんとリペアしたり問題解決すればうまくいくっていうような思考回路だったんですけど、やっぱりその電圧がコロコロ変わって停電になったりとかっていうのは日本ではありがたいことに今ないと思うんですが、こっちではそれが普通なので、原因はインドよって言われて
原因はインド、すごい名言というか、もうそれ言われちゃったらもう何も言い返せなかった。
それを聞いた時にハッとして、私はやっぱりなんか日本の価値観とかっていうのがすごい前面に出てたので、やっぱり法に行っては法に従えっていうこともありますし、まあ東電とかで盗んだりとかっていうのもざらにあるので、いろいろ日本ではありえないでしょうって思うことが結構日常茶飯事っていうのは。
でももう逆に6年間住んじゃうと、私の今の質問みたいに来た時に何か困ったことって言っても一生懸命思い返さないと、ね、なかなかもう普通になってしまって、
ね、
日本には戻りたいと思わないですか？
思わないですね。
素晴らしい。はい、じゃあ今日はここまでにします。